この十章のところではイエス様は父の御業を行っておられることを明かしされました。十節を見ると、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです、とはっきりとご自分の目的を話されたわけです。私たちが命を得る、それは誰から命を得るのか、それはもうイエス・キリストから命を得るということに他ならないわけです。それも豊かに得ると。ですからこの命はだんだんと減っていくような命ではなくて、もう泉のようにどんどん湧き上がり、そしてまた永遠にそれは続くという命が私たちに与えられている。もちろんこれはこの世的なものではなくて、信仰の世界のことを言っているわけです。私たちの信仰は尽きることはない、いやむしろそれは豊かに与えられて、天の御国を思い、そしてまた永遠の神の国に生きることができるというような大きな希望が私たちに与えられているわけです。そしてまたイエス様は11節に、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てますと言われているわけです。まあ、普通牧者は羊を飼って、そしてまたその羊を言うなれば自分たちの糧として得るために羊を飼っているわけですけれども、イエス様はそうではない。良い牧者は羊たちのために命を捨てると言われたわけです。そしてそれは実は自分のこの父なる神様に使わされたこの目的であるということを証しをしておられるわけです。15節を見ると、父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです、また私は羊たちのために自分の命を捨てます。それはもう父がもう使わされた、そして全てのことを知っておられる、このイエス様によって命を得るためにイエス様は自分の命を捨てられる、そしてそのことは18節を見ると、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり再び得る権威がありますと言われた。だからそれは決して敵の手にかかって、そして力なくもう捕らえられて十字架にかけられたのかというと全くそうではないわけです。捨てる権威がある、ご自分の命をもう自ら命を捨てるとイエス様は言われたわけです。それをはなぜかというと愛のためである。17節を見ると、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。それは愛の上に命を捨てる、まあ、イエス様は父なる神様から使わされた、そしてそれはもう父なる神様は何よりも一人子を愛する、愛するがゆえに命をまたイエス様は捨てることができて十字架にかかることができる。それはまた17節のところに再び命を得るために、その再び命を得る、それは復活の命であり、そして永遠の命である。もう私たちの心臓が動いている、体がこの動くというような肉体の命とは全く異なる命を得るために、まあ、イエス様はご自身の肉の命を捨てるということをされたわけです。しかしこのことはユダヤ人たちは分からなかった。19節見ると再び分裂が生じる、悪霊に疲れておかしくなっているというような人も出てきて、もうこのことは人間の力では理解できないことであるわけです。そしてこの永遠の命を与える、それは27節に、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。28節に、私は彼らに永遠の命を与えます、ついてくる羊たちにその永遠の命を与えて、そして誰もその命を奪い去ることはできない。 その命は何か、肉体の命ではないわけです。永遠の命である。ですから1世紀の時代のクリスチャンたちは確かに迫害を受け、また殉教するということがあったんですけれども、でも彼らは自分たちに永遠の命が与えられている、その信仰に明確に彼らは立っていたわけです。ですからこの肉体の命を失うということを厭うということは一つもありませんでしたし、恐れに感じるということもなかった。なぜならば自分たちはこのイエス・キリストを信じて、そしてこの命が与えられて、28節にある誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんということを彼らは信じていたわけです。もう自分たちは神のものである、イエス様は自分たちに永遠の命を与えてくださった、そのことが分かっていたわけです。そしてそれは29節に、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。この羊たち、そして永遠の命が与えられている羊たちは父が私に与えてくださった、そして全てに勝って大切ですと。イエス様は良い牧者であり、そしてまた自分に従ってくるその羊を大切にする。なぜか17節に、父は私を愛してくださいます。イエス様自身も父から愛されている、その愛の交わりつながりがあって、そしてイエス様も良い牧者であり、自分についてくる羊たちのために命を捨てる、もう何者にも勝って大切にしてくださる。私たちはこの愛をやはり信じるものでありたいと思います。この愛もまた永遠の命もこの世のものではない、もう天の御国に属するものである。私たちが目指すのはこの地上のことではないということを私たちは明確にしておきたいと思います。そしてやがてそのことは私たちが神の御国天国に行った時にもう 100% 明らかにされる。そしてその時に、ああ自分は地上でこの聖書のことを信じてきてよかったということがはっきりと分かるわけです。そして30節に、私と父とは一つですと、はっきりと自分がもう神と神であるということを証しをされた。そのことはユダヤ人たちが迫害するその理由は何だったのかというと、33節のところに、あなたは人間でありながら自分を神としているからだ。ですからこのイエス・キリストというその存在は人間でありながら自分は神であるというのがイエス・キリストであるわけです。神が人となられた。もう来月クリスマスなんですけれども、降誕、そしてまたこの、受肉、肉を受けられて神が人となられる、そういうことがクリスマスの時に言われるんですけれども、ここでもなんとユダヤ人たちがあなたは人間でありながら自分を神としているということを言っているわけです。そのためにイエス様は迫害されて、そしてついには十字架にかけられる。しかしユダヤ人たちはもう信じられなかった。神を冒涜している、迫害するっていうことが実際に起こっているわけです。しかしイエス様は38節を見ると、たとえ私が信じられなくても私の技を信じなさい。じゃあどういう技をなされたのか。もう福音書にはよく出てますけれども、病んでる人を癒し、また生まれながら体が不自由だという人ももう健常者になってくるというような御業をイエス様はなされたわけです。そしてそれが38節に、それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですということで奇跡を行われたわけです。なんでイエス様は奇跡を行われるのか。自分が有名な人になりたいのか。そうではないわけです。父が私におられ、私も父にいることをあなたが知り、また深く理解するようになるためです。もう父と私は一つですと言われた通りのことであるわけなんです。じゃあバプテスマのヨハネはどうだったのか。41節を見ると、ヨハネは何も印を行わなかったが、この方についてヨハネが話したことは全て真実であった。 まあ、不思議と、まあ、ヨハネはおそらく奇跡っていうことはしなかったと思います。彼は荒野の声だった。それはイエス・キリストを証しをする声であって、まあ、声は消えていきますけれども、しかし言葉は残るわけです。そしてイエス様がなされた多くの印は福音書に記されてあり、またイエス様こそが誠の神、救い主であるということを表されたということであるわけです。願くば私たちはこのイエス様を信じ、また今も父なる神様は働いておられる、そのことを信じて、また私たちは良い牧者であるイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。